それでは第6回の MMS を始めようと思います。今回ご質問がないんで、ちょっとランダムに話をしてみようかなと思います。でね、一番最初になんですが、前回かな？前々回かな？の時に、検定に関しての質問があった時に、パサッともう必要ないよっていうふうにこう、切ってしまった話があるんで、それこの間、ちょっと考えるところありまして、ちょっとこれちょっと意見を変えさせてもらおうかなと思います。で、今の数学検定とか英語検定、まあ、英語検定の場合は、英検って言われるものであるとか、それから TOEIC とか、TOEFL とか、そういったものがあると思いますし、あと漢検っていうのもあると思うんです。で、それが何かに対して有利になるのかっていう話があ、が、いや、ないっていうふうにこう言い切ったんですよね。で、確かにその、近々の話で言えば、未だにまだそれほど、それが、なんていうか、価値あるもんであるってことは、そんなにないと思うんですけども、これからね、今の、各大学が先日、来年の入試に関しての方針をこう発表しまして、それを見たときに、あれ？って思ったんですよ。で、中には、まあ、結構うちからも行ったことがあるんですが、横浜国立大学っていう、そこそこ有名な大学があるんですけど、そこの大学なんかはもうセンターテストだけで試験をするっていうふうに、二次試験なくす。今までは二次試験の割合が高かったんで、ならまあうちの子たちは入ったんですけど、センターテストだけで、判断するよっていうふうになった。つまり、そういうふうな動きがもしも活発化したときには、検定っていうのが、を一つの基準にされることがあるかもしれないっていうのがあるんで、今のところはね、この間それでこう調べてみたところでは、まだ主だったところはそれほど行っていません。で、まあ、漢検っていうのは調べてませんけど、まあ、英検とかはまあ、そんなまだありませんし、それから数検もないです。で、それがどうなるかっていうのが変化があるかもしれないんで、とすれば、もしも余裕があるんだったらば取っておけばいいかなっていうふうな感じがちょっとしました。で、中に、見ていただければ、見ていただくっていうか、ちょっとこう、軽く、数学検定を利用する大学なんていうふうな感じで表現で検索すれば、多分、ランキングっていうんじゃなくて、こう、表が出てくると思うんですが、有名どころの大学も確かに書いてるんです。確かね、僕がチラ見したのは明治大学とか、確か慶応大学だったと思うんですが。それが、推薦の時に、その、検定を持ってるよって言ってもいいですよっていうだけの話であって、それを、判断材料にはしない。で、わーってずらーっとこう、表が出てくるんです。で、それの時に、まあ、言葉に、なんていうかこう、選ばずに言わせてもらうと、それほどそんなのが必要かなっていうところばっかしがまだ現状です。ただこれから変わるかもしれないことあるんで、ちょっとこれはちょっと電波張っておいた方がいいのかなと。で、あともう一つに、今、ちょっと進んだ勉強をなさってる方がいる。まあ、英語でもいいですし、数学でもいいです。で、そういったことを勉強したときに、自分は果たしてどの程度なのかなっていうのを調べるために、調べるというか、自分でこう確認するために、数検とか英検っていうのは利用するのが、まあ、一つの方法かなと思ってはいます。もちろんその、英検の勉強を、数ヶ月するってのはもう本末転倒の話でありまして、数検の勉強を、数ヶ月するっていうのも本末転倒の話でありまして。あくまでも、英語を勉強した、あるいは数学を勉強したという延長線上にね、どれどれ、 このぐらいを解けるのかなっていう感じでこう試験を受けてみるっていう、その自分力試しと言いますか。そうすることで自分が少しこう確証を持てるかもしれない。確証っていうか安心感っていうかな。うん、そういうようなことで、は必要かなというふうに言い換えておきます。で、まあ今日はもうランダムに行きますんで、それでですね、ちょっと面白い今日、ちょっとランキング見たんですが、ちょっとこれはね、真剣にちょっと考えて皆さん見た方がいいと思うんですけど、すいませんね、ここで画像を出せればいいんですが、ちょっと用意しなかったもんで、各自でこう検索していただければ、まあ、ゆっくり言いますね。一つは、高校の先生が進める大学ランキングっていうランキングがあるんです。まあ、このまま大体検索すれば出てくると思います。高校の先生が進める大学ランキング。それから、就職率ランキングっていうのがあるんです。就職率です。就職率だ、ごめんなさい。就職率ランキングっていうのがあります。大学の。で、もう一つは、企業が求める大学ランキングっていうのがあるんです。企業が求める大学ランキングです。企業側です。で、あと、まあ、他にもたくさんあると思いますが、最後に、高校生が行きたい大学ランキングっていうのがあるんです。で、よく目にするのは大体これを目にするんですが、これがね、驚くほど違うんですよ。うん、驚くほど違うんです。だから行きたい大学とか、行かせたい大学とか、ああ、もうほんと驚くほど違うんです。なのをもう単純に言っちゃえばね、そんなの大学なんてのは東大が一番いいんだから東大に行けばいいんだろう。まあそういうふうな安直な意見もあると思うんですよ。うん。だから、それはもうごもっともの話なんですが、それはもうみんな頭の心がどっかにあるわけですから、そうじゃなくて、もうちょっとこう、なんていうか各自の考えなのかな。落としどころと言いますか。そういうふうな感じでやってるランキングがありまして、この4つのことを、もしもその、興味がおありでしたら、見ていただければ面白いかなと思います。で、要するにこれがね、世間一般で信じられているというか、世間一般にこう広がっている話の、なんていうか、矛盾と言いますか、なんて言うんでしょう。うん、そう、なんですよ。だから、どれを信じるかというか、どれを、まあ、信じるかというか、どれをその強調して考えるかっていうことなんですよね。だから単純その、偏差値が高かったらいい大学であるとかね。いや、そうじゃないんだよとかっていう、まあ、いろんなこう説はあります。うん。で、ですから、それ見た瞬間に、ちょうど今日の朝見たばっかしだったんで、一つだけ覚えてるんですけど、就職率ランキングっていうのは、金沢工業大学っていうところが一番になってるんです。ここはね、少なくとも就職、あと次が大阪工業大学だったかな。大阪の大学、これ2番目なんですか。で、その就職率です。だからすごく就職に強いと言いますか。うん。で、まあ、金沢工業大学ってのは、あんまり青森で、じゃあ受験しようかなとか目指そうかなって思う方は、あまり僕は聞いたことない。まあ、受けてはいらっしゃると思いますけども、あんまり聞いたことがない。で、それが、話で出てたんで、まあ、ふと見て、こう、パーってまた他の、見てみたら、驚くほど違うんですよ。うん。だから、何を信じるか、何をどうするか、自分の子供たちをどこに、まあ、自分の子供たちと言いますか、どこにその、どういうふうな方向性として考えていくのかっていうの意味で、ちょっと面白いんで見ていただければ。もう一度言います。高校の教師が進める大学ランキングです。あとは就職率ランキング。それから、企業が求める大学ランキング。企業です。要するにお金を払う方じゃなくて、これからあなた方に、お金を払う。あ、そう、僕らが払うんじゃなくて、行く方が払うんじゃなくて、これから君って、そういうような人間が必要なんだよっていう、企業が求める大学ランキング。そして、高校生が行きたいランキング。これは違うんですよ。 これがね、だから、こういうふうなことなんだろうなーって思いながら、なんかちょっとこう苦笑いしながら、見てたんですが、そこのところを見ていただければ非常にわかりやすいのかなと思います。で、僕の意見を言うまでもなく、例えば地方国立大学っていうのは、いいか悪いかとかそういうふうな話なので、地方国立大学の役目っていうのはね、そこの、県で就職、あるいはそこの県の公務員になるための大学だっていうふうにもう位置づけられちゃってることがあると思うんですよ。ですから、ここは青森なんで、例えば青森だったら弘前大学、あとは岩手の岩手大学ですね。秋田の秋田大学、山形の山形大学。で、仙台は東北大学っていうふうに、こう、昔の旧帝大の流れであって、あとは福島大学、あとこの辺でよく行くのが山形はもちろんです。あと新潟とか、あと茨城とかなぜか行ったりしますね。よくみんな見てるのを見ると。うちの、塾のことじゃありません。各高校のあれを見るとです。だからそういったところに行った場合には、そこの地元の地元民になるっていう風な人はそこに行くといい。というふうに言われています。まあ、それ以外のことを求めるんであれば、もうちょっとなんて言いますか、キャパが広いと言いますか、そういうふうな大学を狙った方がいいというふうな感じとしてが、地方国立大学の今のところ、もうここ数十年来の役割というふうに言われてますよね。ですから選ぶときにどういうふうに選ぶかっていうのは、レベルが高いから行くっていうのはすごくわかりやすいですし、いろんな選び方あると思いますんで、それを見るためには、そういうふうなのも一つの参考にして、見てはいかがかなというふうに考えます。で、基本大学っていうのは、一般に難関って言われるのっていうのが前も言いましたが、5個ぐらいしかないんですね。だいたい5個。5個と言って多分差し支えないと思うんですが、難関と言われるのは、いわゆるその、東京大学、京都大学、一橋大学、そして早稲田慶応っていう、この5個ぐらいがだいたい難関と言われてます。まあ、中に東工大っていうのを入れてもいいんですが、これをちょっと今入れない理由は、うちも、東工大なんか言ってるんですけど、ちょっとこう、最近ちょっと、あれ、流れが違うかなっていうのがあって、まあ、中から、難しいと言われてますけど、難関大学ってあまり言われてないような。だから結構全国区じゃなかったりするんで、関西のことがわからなかったりするんですよね。っていうことがありまして、ちょっと今、それは外すっていうんで、この5校っていうのが、だって難関だというふうに、僕がそのブログで使ったり、その言葉で使う難関っていうのは、この5校のことを言ってます。そうじゃないところは難関じゃないんじゃなくて、難関はこの5個です。で、そこのところ、それはちょっと認識していただければなというふうにも思います。で、あとはそうですね。その時に自分たちが選ぼうと思ったらば、まずは、情報収集。いつもこれは言うんですけど、情報収集してください。一方的な情報だけ入れてもしょうがないんです。つまり僕から聞いた話とか、学校の先生から聞いた話とか、近所から聞いた話とか、それだけじゃないんですよ。いろんな情報、とにかく自分が行きたい大学の情報ってのは、なるべく、せっかく今、いろんな情報は簡単に手に入るわけですから、そういうふうなことをね、常日頃から見ておくべき。そうすると自分のモチベーションも上がりますし、そして、ああ、こういうところってのはこういうのがいいんだっていうふうな感じで選ぶことができると思うんです。だから、勉強が全てっていうふうに、言っちゃうと、勉強は全てじゃないけど、まあ必要不可欠なもんだとは思ってますんで、するにしても程度があると思います。いろんな程度があると思います。ですから、そこのところはね、きちんとも考えて、行動した方が。行き当たりばったりで、なんとなく勉強しなかったからこうだったとか、なんとなく勉強したからこうだったとか、そういうふうじゃなくて、もうちょっとこう、 きちんと前向きにこう決めてみるっていう、決めるとか調べてみるっていうのはいかがかなっていうのが一つ考えています。ですから、小学生のお子さんなんかっていうのはちょうどそういうふうなことを考えるにこう適した、時期だと思うんですね。おいおい、早いんじゃないかと思うかもしれませんけど。でもね、こうやって言い方するとちょっと通じると思うんですが、音楽と言いますか、ピアノであるとかね、そういうふうなものであるとか、あるいはスポーツ、サッカーであるとか、野球であるとか、まあ、別にその卓球とかそんな、なんでも結構なんですが、それでそのオリンピックを目指しましょうとか、それでその、まあ、ちょっと雑な表現すると、それで飯を食っていこうかなと。うん。それをなりわいにしようかな。なりわいというか、それでこうどうこうしようかな。そこで行こうかなっていう子たちは、だいたい4、5年生からやってるわけなんですよ。だから、高校生ぐらいから、いや、突然その目覚めちゃって、俺はその、野球でプロになろうとか、うん、そういうような話ってのはもう、その段階でだいたいもう目に見えてるし、もうない話なんだと思うんですよね。うん。ただその勉強っていうのは、確かに5年生ぐらいからやるのが非常にいい話だとは思うんです。思うんですけど、まあ高校生からだって、もしかしたら間に合う。うん。高校生からやったって間に合う。勉強ってのはそういうところじゃないかな。だから万人がやってるんだと思うんですよね。うん。そこのところが他のところと一線を画すってことだと思います。他のところはもうその段階で始めた瞬間にもう遅いよっていう話です。から、うん。勉強だってその、早い方がいいとは思いますけど、少し遅くてもまだまだどうにかなるのが勉強かななんていうのも、一つ、考えてることではあります。で、なんかね、あんまりその、こうやって話すると、一応その、名目が、無限軸のっていうふうについてるんで、堅苦しい話ばっかしになっちゃうんで、まあ、堅苦しい話だけどずっとしてもね、いいんですけど、そんなね、毎回毎回その、眉間にしわ寄せてっていう話もいかがかと思うんで、少しこう、まあ聞いてらっしゃる方は多分大人の方々だと思うんで、ちょっとこう、ちょっと違う話をしてみようかなと思います。ああ、もちろんその、夏だから階段しようかなとか、そういう話ではありませんから。前回、前々回ぐらいに、いろんなその本の話をしたときに何がこう説明じゃない、すいません。紹介したんです。それはあくまでも自分の好みとしての話をしたんですけど、で、その時に、僕はどっちを話したんだ。小説家として、の話として僕読んできたような人の方の話をしたと思うんですけど、で、これ、今日あげるやつは、まあ、そんなにいっぱいあげるつもりはないんですけど、もしも子供さんとかで、まあ、中学生ぐらいからも大丈夫だと思うんですが、科学系のね、ドキュメンタリーを書く方で、サイモン・シンっていう方がいらっしゃるんです。で、暗号解読とか、フェルマーの定理とかを書いてて、今も大体文庫になっちゃったりなんかしてるんで、結構手頃な値段で手に入ることができると思うんですが、この人のって結構多分、その手に興味がある子たちは、すごく面白いんじゃないかなというふうに考えています。例えば、経済学の話であるとか、そういうような話っていうのは、いろいろまあ、あると思うんですけど、あと多分ね、人間は遺伝子を運ぶ道具であるみたいな表現をした方がいるんです。リチャード・ドーキンスっていう方がいるんですけど、このリチャード・ドーキンスっていう方の話はね、なかなか面白いというか、要するに、いろんな所作にこう飛んでて、生物学に限らず物事をもう少しこう広く見てる方なんで、すごくなんか面白い、まあ素人でも読めるっていうか、あ、面白いなと思って、今まで何冊かこう読ませてもらってるんですけども、うん、というのもちょっとおすすめかななんて思ってます。で、 本当はものすごく、ものすごく おすすめなのが、ライアル・ワトソンっていう方なんです。これね、ご存知な方はご存知なんですが、NHK 特集でも何十年前になりますか、生命潮流っていう番組を作ったことがあるんですよ。この生命潮流っていうのは、この人の本の題名なんです。で、すごくその、面白い経験っていうか、面白い体験っていうか、そういうようなことをなさってる方でして。で、自然学者ではあるんですが、非常に面白い、この方。ものすごく面白い。っていうか、こう、へーっていう感じ。この表現は本を進めてる表現かどうか、ちょっと微妙なんですが、うん、まあ、ね、中身言っちゃうとつまんないと思うんで、ちょっとまあ、これは大人っていうよりも子供さんでも誰でもおすすめな、かなっていうのがあります。あと数学パズルっていうのはガードナーっていう方がいらっしゃいました。昔 BBC じゃないや、ロンドンタイムズかなんかで何十年間か、その数学の問題の、取材をしてた方らしくて、ちょっとなかなかこの人も皮肉屋ではあるんですけども、なかなか面白いことをいろいろこう書いてらっしゃる。まあ、大体数学系統の話が多いんですけど。あと、そうかな。今改めてホーキングっていうのもありますし。そうです。あのホーキングです。あとは、アインシュタインの本は、どうだろう。本っていうのは、自分たちの、ものと、あとは、語録なんかも出てますけど、まあ、これはお好きな方じゃなきゃちょっとどうかなと思って。あとは、ファインマンっていう方。ちょっと早くして言っちゃいますけど、ファインマンっていうんです。リチャード・ファインマンかな？あれ？嘘言っちゃったらごめんなさいね。ファインマン物理学っていうんで出てくると思います。すごくその、人間的にもすごい方で、それで、すごく優秀で、で、また、その、エッセイなんかもいろいろお書きになってて、非常に面白い。うん。だ結構外国の学者の方っていうのは、その、すごい一流の方々でもそういう方は多くて、物書きって言うとおかしいけど、専門以外のことでもこう、いろいろこう書いてらっしゃるっていうのがあるんで、面白いかな。まあ、日本でもいらっしゃるんですよ。うん、日本でもいらっしゃるんですが、学者として、っていうのは、ものすごく少ない気もします。自分の専門以外のことに関しては。うん。で、もちろん専門がポコポコってこう入ってくるんで、面白い、すごく面白いかなっていうのがあって、ちょっと僕的には、有名どころでばっかしてすいませんけど、おすすめかなと思ってます。ちなみに個人的な話をすると、今僕が読んでる最中な小説っていうのは、こういうふうな、見えるかな見えるかな逆さなのかな？三人、じゃあただ、武道会へ向かう三人の農夫っていう話で、まあこれ上下巻なんですけど、まあこれは小説です。これは小説でして、前回、前々回でちょっと本の話をして、小説っては最近あまり読んでないなと思いながら、で、引っ張り出してきたり、もう一回手に入れてみたりなんかしながら、小説ってのとまた目を、入れてるんですけども。まあね、本の小説をね、10分か15分でしろなんてのは、まあ、もう乱暴な話ですから、できはしないんですけども、だからもう作家としてです。これは僕、さっき先ほどが言ってる方々の作家には入ってません。うん、入ってません。これは入ってません。うん。ただちょっと小説として、まあ、題名なんかがもう題名で惹かれちゃうような話、僕的にすると、へーって感じで、面白そうだなと思って、触れちゃうんですが。うん。っていうような感じがあると思います。そうですね。大人になるとどうしても、いろんな、しなきゃいけないことっていうか、雑事にとらわれて、いろんなものから離れていくことがあると思うんです。で、子供たちは、吸収の時間なんで、吸収の期間なんで、もう、何か何でもかんでも吸収していく時間。で、ですから、ちょっとこう、違う世界に入り込むためのパターンとして、まあ、お読みになってる方に僕から言うのもおこがましいんで、ちょっと最近本から離れてるなぁなんて思ったら、 ぜひ、もう一度、まあ、昔読んだ本でも構いませんし、そういったものをこう、もう一度こう、見てみるのはどうなんでしょうかっていうのは、ちょっと感じてます。で、僕はまあ、このような仕事を、このような仕事というか、してるんで、どうしてもその話をするときに、その勉強にかけた話をしなきゃいけないという、なんか使命感のようなものを、ように勝手に持ってまして。だからどうしても、こう、横道それたいんだよなと思っても、やっぱりそうだよな。俺の役目は勉強なんで、勉強から離れるわけにいかないというか、そういうことがどうしてもありますんで、まあ基本的に、本当ではない部分っていうのが、ずいぶんこう、自分でももう一回こう聞いてみたりすると、なんか自分じゃないなっていうところもあったりするんですけど、ですから また元の話に戻りますけど、多分今皆さんの聞いてらっしゃる方、子供さんが、まあ小中高、そういう形だと思うんですが、先考えてみてほしいんですね。まあまたそこに行っちゃいますけど、話にしちゃいますけど、抑え込まないのがいいのかなと。うん。あんたここよとか、あなたこの程度よなんていうの、そういうのを抑え込まない方がいいんじゃないかなっていう僕はいつも思っています。うん。で、子供たちって、驚くほど何も知らないんですね。驚くほど何も知らないっていうか、まあ、自分たちもそうだったんでしょうけど、子供の頃って分かったふりしてますけど、名前は知ってるけど中身は知らないとか、そういうようなことがいっぱい、まあ、あると言いますか、そういうことだと思うんですよ。うん。ですから、子供たちにもっとこう、なんていうのかな、抑えつけないでどんどんどんどん煽ってあげていいんじゃないかななんて思ってます。これはこうだあれはこうだって言っちゃったら、多分子供たちなんていうか寸止まりになっちゃいます。うん。で、この間、ブログで書いて、これはいずれっていう話で言って、あんまり深く言うと問題になるんで、簡単な表現でさせてもらいます。なんで小学校の頃できて中学校になったらできなくなる子が多くて、中学校の頃からできて高校になったらできなくなる子が多いか。うん。いろんな理由あるかもしれません。でもその大半の理由は、要は、中学校のことが分かんない人が小学校の勉強を教え、高校のことを分かんない人が中学校の勉強を教えてるから高校の勉強についていけないんですよね。これが本音です。うん。だから、つまりね、後のこと考えてないんですよ。目の前のことをごまかそうと思ってる奴が教えてるから分かんないんですよ。ただ絶対にそこで頓挫するんですよ。当たり前の話なんです。うん。だからもう、自分たちが、そういうふうにやってきてる人たちは、しませんよ、勉強。そんな言い方。うん。なんて言いますか。具体例言うと問題あるんで、あって言いませんけど。うん。だから、一つはそういう話です。うん。その、小学校の時に、次のことを、次の、ステージのことを考えて、指導してるかしてないかっていうのはすごく大きいと思いますよ。うん。で、じゃあ、それをみんなこなしてきたのかっていうと、うん、それを早めにこう自分で気づいたりとか、自分から気づいたりとか、周りからそういうふうに言われたりとか、そういうふうにしてた子は、進めるんじゃないですか。うん。だから、今ここでやって、いいのかな？いいのかな？そうそう。そもそもね、そうやってね、真面目に勉強したい人、してなかった人たちが、言ってるのを、どうやって信じたのか僕は分かんないんですよ。うん。だから一番初めに今日言った話は実はそうなんですよ。それなんですよね。四つほどランキングがあって、あなたがどれを信用するんですか？あなたはどれを飲み込むんですかって僕は言ったと思うんですよ。そのことなんです。信用してないのに信用したふりをする。うん。やれって言われたからやる。じゃあね、飲みませんよね。乱暴でしょうか。うん。だから、これはだから、現状見れば分かると思うんですけど、 大体そんな勉強しててできるようになるわけねえだろうっていうふうなことを平気で言う方々いますもんね。ええー。それね、いつもね、なんか、へ、疑問だなぁ、なんて思いますけど、うん、それはどういうような具体例か。塾でお子さんに聞いてください。笑って交換します。だからね、それが一番理由なんですよ。ものすごくさっくり言いましたけど。多分分かってくれるな。うん。で、結局、あとはね、どっかで子供たちをポーンとこう突き放してあげないと、教えてる人より越しませんよ。これも考えてみてください。ポーンって突き放してあげないと、うん、あとは自分で頑張りなさいよっていうふうに、こう、ちょっとこう、ポーンって突き放してやんないと、教えてる人よりは伸びません。つまり、教えてる人がその子の上限になっちゃいますから。はい。そこは、お考えになってみた方がよろしいかなというのは、あります。誤解はねっかな。うん。でも、それが、まあ、真面目なところかなっていう感じはしますけどね。うん。だから、どっかでちょっと突き放す。僕はよく言うと思うんですよ。もう子供もうちょっとこう、煽って叱って突き放していいんじゃないかっていうのは言ってるのは、そういうところだと思うんですよ。うん。ですから、そうすると、子供って多分勝手に成長していきますから。ってな感じが。してました。ですね、本当に質問がないとまたこうやってランダムに話させてもらいますけど、まあ、なるべく話脱線しないように、とりあえず皆さんがこうやって聞きたいことってのはお勉強のこととかだと思いますんで、そういう話を増やしていこうとは思ってます。うん。ですから、もし質問なくても全く構いません。もしよかったら、また聞いていただければなと思います。夏休みの期間中、ちょっと僕がサボっちゃって、8月、今日が最初なんですよ。で、9月は、また2週間に一遍ペースぐらいでやりたいなと思うんですけど、一応ホームページの方には、1週間前にはなるべく、発表するようにしますんで、もしよろしかったら、気に留めていただけたらと思います。あ、そして最後に、なんか僕も結構いい年なんで、そうなんですけど、自分たちが楽しんだ曲って最近聴いたりしてますか？これ大人の方々に。うん。なんだって構わないんです。別にそんな、何がどうの、クラシックがどうのこうの、ジャズがどうのこうの、演歌がどうのこうの、そんなこと聞いてるんじゃありません。たまに自分たちが聴いてた曲といいますか、あ、自分はーっていう曲、うん。たまにこう一人でこう聞いてみると、ものすごくリフレッシュできるような気がします。はい。車の中でも、うちでも、どこでもいいんですけど。うん。これは大人の方々の、ちょっとした、ああ、そうだったなと思ったら、してみてください。うん。誰にも問われない自分の趣味の曲です。楽しいと思いますから。そんな感じです。すいません、今日は話がランダムになった感じがしますけど。うん。もし興味があったら、検索してみてください。先ほどのやつを。そうすると、あ、そうかなって少し見えてくるかと思います。そんな感じです。おやすみなさい。